皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は、予期していることは何ですかというテーマでお送りいたします。
はい、ね、予期していることということで、はい、まあね、漢字の通りあらかじめ期待していること、
うん、
ね、こう先のことに対してこうなるだろうと考えていることが、我々結構あるんですよね。
はい、なんかでも期待していることって言われるとなんかワクワクするんですけど、うん、なんとなくイメージ的にあんまりね、うん、いいことを予期してないなっていう気はしませんか。
そうなんですよね。
はい。
まあそれもあってちょっと今回取り上げてみたんですけれども、はい、例えば、まあ我々何か思考で引き寄せようとして、アファメーションをね、一生懸命頑張ったりですとか、うん、
はい、
例えば、お願い事を書いたりとか、することありますよね。
はい。
で、できるだけこう、気持ちをポジティブに持っていこうとして、それに願っていることをすごく強く意識をぐっと向けて、うん、エネルギーを向けてっていうことを、するんですよね。
はい。
で、するんですが、もしかするとそれは、例えば1日24時間あるとすると、うん、もしかするとほんの数分間かもしれないわけですよね。
はいはい、うん、
で、その数分間でも非常にもう強力ですし、ものすごいパワーを持ってるわけなんですが、
はい、
その反面、
うん、
無意識的なところで、あんまりこう、ポジティブなことを思ってなくて、どっちかというと、心配なことを予期している。こう何かを願うっていうのは非常に意識のレベルで願うわけですし、
はい、
非常にもう感情もね、わーっと高ぶって、あ、嬉しいなって気持ちを味わって強力なんですが、
はい、
その反面無意識のところで、
うん、
感情はそんなに強い感情はね、伴わないかもしれないけど、うん、薄く広く長く、
はい、
あんまりろくでもないことを考え、
得てしてそうですね。
出る。
はい。
薄いかもしれないけど、うんうんうん、時間が長いみたいなことがね、
はいはい、
あるかもしれないなって気がするんですよね。
はい、
で、この予期していることによって、
うん、
でも我々は予期していることによって行動が変わるんですよ。
はい、
例えばなんですけど、うん、朝からね、北原さんがこう、占いの雑誌かなんかを読んで、
はい、
今日はとってもいい、素晴らしい出会いがあります。なんていうことをね、こう、読んだとするじゃないですか、
はい、
朝、
はい。
で、この一週間、そうなんですよ、素晴らしい出会いがありますよって言ったら、
はいはい、
なんかこう、お仕事してても、うん、ちょっとこう、なんか、ね、同僚の男性の方とか、ちょっと目が降っていたりとか、
はい、
あるいは、日頃、行きそうもない、
はい、
とこにちょっと入ってみようかとか、
うんうんうん、
ちょっとこのご飯食べるとこ入ってみようかってなったりとかですね。はい、あるいは、もしかすると、今週お金拾いますよ。今週金を、道にお金落ちてるかも、みたいな風に、意図するとですね、
はい、
ずっと下向いてるかもわからへん、
ね。そうですね。
人に下を向かせる一番いい方法はですね、うん、
はい、
お金拾うよって言ってあげることだっていうのがあるわけなんですけど、
はい、
ずっと考えてるわけじゃないんだけど、あ、お金拾うかもしれへんなーと思ってると、なんとなくこうちょっと いつもより下を見たりみたいなことがあるわけですよね。
はい、
意識ではっきりお金拾うぞって探してはないんだけど、なんとなくこう、ちょっといつもより目線が下向き加減になったりとかいうことがあるわけですね。
はいはい、
で、あるいはそういうふうにこうちょっと嬉しいなと思うこともある反面、
うん、
この人と話するとどうもうまくいかんよね。きっとこの人と話してもなんか揉めるよね、みたいなことを予期しているってことが結構ある ん、
うんうん。無意識にね。
ありますよね。なんかいつもうまくいけんわ。
はい、
そうすると、こう、ちょっと、つっけんどうにこちらがなってしまったりですとか、
はい、
あるいはこうできるだけ合わないようにこう避けてい くと、
うんうんうん。
で、避ければ避けるほどやっぱりうまくいかないというか、
はい、
今度やり取りしなきゃいけないときにうまくいかないということになってしまって、はい、それがどんどん循環していくということで、
うんうん、
予期していることというのは無意識的ですし、
はい、
日頃我々はそれを予期しているということすら気がつかないんですけど、
うんうん、
知らないうちにこう行動に影響を与えるということがあるわけなんですよね。
はい、
で、その予期していることっていうのは結構、いろんな分野のことを予期していまして、例えば自分の、皆さんもちょっと考えていただきたいんですが、
はい、
皆さん自分の健康状態について、どうなるだろうっていうふうに予期してるでしょうか、うん、あるいは人間関係、
はい、
本当に大事な人とのパートナーシップということで、この人との関係こうなりそうやわっていうのをなんか意識してないでしょうかね。あるいはお仕事はどうなるだろうか、自分の経済状況はどうなっていくだろうかということをですね、この大きく健康、人間関係、仕事、あとお金というところで振り返っていただくと、ちょっと意外な発見をされるかもしれないなと思うんですね。で、特に今の状況ですと、まあ、大きな地震があって、原子力発電所の問題があって、その我々の日本という国、あるいは自分自身がどうなっていくのかなというところで、自分の意識だけじゃなくて、もっと大きくメディアで読むこととか、あるいはもう集合意識みたいな点から、ちょっとあまりこう明るいとは言えない展望を予期しているっていうことがね、やっぱ影響を受けるんですよね、はい、知らないうちにね。
はい、
ですので、我々がこう力を尽くして復興していって、でいろんな人の温かさもあってというのも予期するし感じるんですが、その反面やはり非常にこう、ドキリとするような、我々とこの先どうなっていくんだろうと心配せざるを得ないような状況を、なんかこう、無意識的に意識してないかなというのをね、今の時期ってちょっと振り返っていただくと、
はい、
やっぱり知らないうちに影響を受けてるんで、ぜひ振り返ってみていただきたいなと思うんですよね。
はい、
で、それがね、やっぱりあんまり、ああ、なんかある、どっちかというとこう、プラスじゃなくて、なんか暗いことを意識してるなというふうに気づいたとしたら、それは気づいたっていうことで、自体がすごく大きいことなんですよね。はい、今までは無意識的なところでそう思ってて、それを考えてることさ気がつかなかったわけなんですけれども、はい、意識を向けてあげることによって、目を向けてあげることによって、こんなこと考えてたと気づくんですね。気づくと、それに振り回されるってことは格段に減るわけなんですよね。
はい、
なので、無意識的に考えてたことを、意識を向けていただいて、自分何を予期してるだろうという問いかけを自分にしていただく。
はい、
そのことによって、無意識の領域から、無意識の領域で考えていること、意識に上らせていくっていうのは、とてもすごく、皆さんが何か引き寄せていく、はい、これからの自分の人生を引き寄せていくという点では、かなり強力な手段になっていくだろうと思います。
はい
はい、でね、あんまりプラスのこと考えてへんわ、っていうことが分かったならば、分かったらどうするか、ということなんですが、ですね、この無意識に考えていることってすごく特徴がありまして、
はい、
例えばね、誰かと、あれこの人と可愛してでもきっとうまくいかないだろうな、と考えているとします、無意識的に。はい、で、じゃあ、それをじゃあ考えてたらどう対処するかというと、きっとうまくいけへんと思ってるわ。じゃあだからこういう工夫をしていって、うまくいくようにしようかとはあんまり考えないんですよ。
考え入れないですよね。
ね、考えないんですね。どっちかというと、きっとうまくいけんわ。きっと喋っても分かり合えないわ。だから、やめとこ。
なりますね。
で、なるんですよね。はい、なんか、面白いんですが、それを心配、うまくいかない状況を、こうやっていこうっていう風に意識がいくんじゃなくて、どっちかというと、これって、ね、やっぱ自分の身を守りたいという警報なわけですよね。無意識のうちに。身を守りたいと思ってるがゆえに、こう、それを避けたいという心の働きなわけですね、無意識的なところで。なので、あえてそこに踏み込んでいこうじゃなくて、自分を守ろうとして、自分をどっちかというと閉じていく。ぎゅっとこう、閉じていく方向に、意識が向くんですね。なので、やっぱり自分が閉じようとしてるな、ということに気がついたならば、一つでもいいので、何か自分からこう、その状況の中で心を開けることはないかな。あるいは、心を開きたいと思うような瞬間が、その、長い状況、もう意識している状況の中でないかなっていう、その、意識を開きたいと思うこと、自分の心を開きたいと思うことに、目を向けてあげると、そこからね、また、展望がゴロッと変わってくるんですよ。なので、そういったろくでもないことを考えてるから、そのろくでもないことを考えないようにしよう、じゃなくって、その、マイナスなことを押さえつけようじゃなくて、その中で何か自分の気持ちがホッとできるとか、何かちょっとでもこう気持ちが 開ける、
うん、
あるいはちょっと嬉しくなるっていう、そのマイナスを減らそうじゃなくてね、
うん、
プラスなところを増やせるところがないかな、
うん、
そっちに意識を向けてもらうと、
うん、
今のマイナスのところを減らそうとしてもなかなかうまくいかないわけなんですよね、うん、だから我慢していこうとか、これを我慢して減らしていこうじゃなくて、何か増やせることがないかなってところに目を向けてもらうと、目を向けてもらったところってどんどん増えていくので、それを繰り返すことによって、あ、ちょっとずつ無意識的に考えたことを意識に上って、そこから心を開けることを考えていただくというところで、ちょっとずつですね、変化を促していけるかなというところも思うんですね。で、もう一つの、まあ、うん、テクニック的なところで言うと、
はい、
例えばね、きっとこの人とやっていてもうまくいけんようになるわ、とか、うん、あるいは自分の状況、
うん、
健康状態に関して、あ、こういうふうになって、あんまり、なんか、うまく転換、まあ、展望し、ね、展開していきそうにないなということに気づいたのであれば、うん、それを、3ヶ月後の自分から見るとどうかな、とかね、3週間後の自分、まあ、あるいは3日後でもいいんですけど、はい、の自分から見るとどうかな、っていうことを考えると、
うん、
今の自分にとってはすごくそれが心配で怖いことかもしれないんだけど、
うんうんうん、
実は、その先、うん、それを経験した自分っていう立場から振り返ると、うん、あ、案外そうでもなかったなっていうことでね、
はい、
気づいたりということで、
うんうん、
まあ、そういうふうにこう、ちょっと意識が働く、はい、自分のこう、思考の部分が働いてくるわけですね。うんうん、バランスが取れるというかね。
はい、
なので、ね、うん、もう、気づいたからどうなんだっていうのは、やっぱあります、うん。あると思うんですよ。気づいたからで変えられるもんじゃないよって心配もあると思うんですけど、でもそうじゃなくて、実は、気づいたっていうことが非常に大きいわけです。
うんうんうん、
我々知らないうちにこう、無意識の中にある大きな力にやっぱりこう、自分がいつの間にか振り回されてたりとか、
うんうん、
それでいつの間にかうつむき加減になってたりとかあるわけなので、そこで、自分の心の中に何があるのかなっていうのを気づいた時点で、そこから変えていけるわけですね。なので、ぜひですね、いろんな分野で、健康、人間関係、仕事、お仕事、あるいはこの自信の問題について、自分が何を予期してるだろうかっていうのをご自分に問いかけて、ちょっとね、そこから、心をきっと閉じる、身をね、きっと閉じるんじゃなくて、そこから何か心を開いていけることはないかな。何か心を開いて、いけるような出来事をその中に取り込めないかな、
うん、
ということをですね、ちょっと目を向けていただいて、今後の、
はい、
ね、展開を、もうゴールデンウィークも近づいてきますし、暖かくなってきますし、ちょっとですね、そういうところに目を向けていただければなと思っております。
はい。
はい、ということで、予期していることについてはですね、一旦ここで終わらせていただきまして、
はい、
ちょっと話が変わりまして、
はい、
我々 EFT ジャパンでもですね、まあ、震災のことでちょっとでもお手伝いできないかなということで、ね、徐々にですが、動き始めておりまして、おそらくですが、ゴールデンウィーク明けて、
はい、
9日から始まる週に、はい、ブレンダさんと、
はい、
京都の、タリサさんがですね、
はい、
まず先発隊として、はい、まあ、ブレンダさんが行かれて先発隊っていうのも変な話ですが、ブレンダさんがもう本丸みたいなものなんですが、はい、ちょっと先に、仙台の方に入られて、
はい、
で、どういう活動ができるのか、うん、その後ね、どういう活動ができるのかというのをちょっと探っていただいたりですが、向こうで、ボランティアで動いておられる、EFTのプラクティショナーの方とお話をしたりですとか、と、いうことを考えております。で、我々もそれに引き続いて、できれば5月中にはね、一度入って、で、もう、突発的に1回だけ入るんじゃなくて、どうしていけば継続的な、ケアをね、
うん
していけるのか、みたいなことも、本格的に動き出そうとしておりますので、
はい、
まあ、もし、ちょっと被災地の方でですね、もし、何かありましたら、まあ、ご意見いただけたら、まあ、それはそれでね、参考に、ぜひとも参考にさせていただきたいと思いますし、まあ、何か、協力なし、ね、したいんだと思ってくださる方がいらっしゃったら、またそれもご連絡いただければ非常に心強いなと思っております。で、私自身も、まあ、被災地に入るのはもちろんなんですが、また別の展開としてホームページをね、EFT ジャパンとまた異なる EFT リリーフというのを作ろうとしておりますので、そちらで活動したりですとか、あるいは、そうですね、チャリティ向けのセミナーみたいなこともですね、やっていきたいなと思っております。
はい、
EFT を レベル1、レベル2受けられたんだけど、ちょっと、なかなかちょっと、ご無沙汰なんだよね、という方にですね、まあ、EFT レベル 1.5 みたいな感じでですね、ちょっとこう、再受講向けの方のセミナーみたいなことで、その収益金を寄付させていただければな、ですとか、まあそういう形で、どんなことができるのかっていうのをちょっと考えつつありますので、こまやりさみたいなのがあったらですね、はい、ご意見いただけると、それはそれでとても嬉しいなと思っております。ね、皆さんのこう、ちょっとでもお役に立てるっていうことを我々予期しながら、動いていきたいなと思っておりますので、まあもう本当にご意見ですとか、リクエストですとか、あればどんどんね、いただきたいなと思っております。ご期待と言っていいのかな？ご要望、皆さんの力をやはり借りたいなと思います。ので、何かありましたら、ぜひご意見お寄せください。ということで、今回の放送はこれまでとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では、皆様の体験談やご質問をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ち申し上げております。
はい。予期していること。なんかね、ちょっと嬉しいこと予期すると。
そうですね。
やっぱそれを意識を持って、うん、よし、じゃあこういうことを予期していくぞ。
はい。
ということでですね、暖かなってきまして、いろいろ動けるようになってきまして、
はい、
皆さんもぜひですね、春を満喫できるようなことが、ね、
はい、
あることを予期して、楽しみにしております。はい、ということで、ザ・モーゼスコードポッドキャスト、今回の放送はこれまでとなります。お聞きいただいた皆様がご自身であることに、本当に心から感謝しております。ありがとうございました。